それではですね、グルーブにの練習をずっとやってますけど、今日もグルーブの練習をしていきます。で、今日はですね、先週、先々週について、ラップに乗るっていう練習をしていきます。ラップというのは、ヒップホップという文化があるんですけど、その中から生まれた音楽の一つなんですね。ヒップホップというのは、まあ、いろいろ歴史があるんですけど、まあ、大体、簡単に言えば、アメリカの、いわゆるその、比較的裕福ではない地域なんですけど、で、楽器をやろうにも楽器はできない。エレキギターを買うにもお金がないっていう、まあ、トランペットを買うにもお金がないっていう。で、そういう地域の方々で、自分たちの声でやっていこう。手拍子とかね。例えば、楽器がなくても何でもいいじゃないかっていうことで、とにかく手拍子で、ワン、ツー、ワン、ツー、ワン、ね。ダンタララララダダダって始まったわけですね。で、みんなでやろうよっていう感じで、いろんなものを叩いたりして、で、そこから出てきたのがヒップホップなんですね。で、ヒップホップの文化の中にはいくつかあるんです。ラップだけじゃなくて、ラップっていうのは音楽の一つのジャンル、ヒップホップっていうのはそれを含む大きな文化なんですけど、ヒップホップの一番、まあ、特徴はラップですけど、その他にですね、スプレーで絵を描くアートがありますよね。街に、まあ、日本でやったら怒られちゃうけど、ニューヨークでよくあります。あれもヒップホップ文化の一種なんですね。アート。あれ、落書きじゃなくてアート。それはヒップホップの一種。あと、ファッション。T シャツなんか長いの、バスケット選手みたいな格好したり、ズボンが異様になんかダラッとしてたりとか、あとその、金ピカなこのアクセサリーこう、やったり。ファッションも、彼らからすると普通の生活のあり方だったわけですね。それ、ファクション。あとですね、ラップは音楽ですけど、その DJ ね、レコード版を、アナログレコードを、今最近 CD になりましたけど、昔アナログ版がありました。今レコードっていうよりもアナログ版は、ディスクは何に使うかというと、スクラッチですね。キュキュキュキュキュってやつね。普通に回すと、レコード針は普通の音楽を奏でますけども、で、それを逆回転キュッとさせると、キュッて面白い音が出るわけですね。で、それを時々キュッ。キュッとかやると、いわゆるそのリズムを刻むものに使えるわけ。楽器がないから、彼らは。だから、レコードプレイの安いやつを使って、キュッキュッってやってたわけ。で、もうもちろん彼らはもうお金持ちな、有名なプレイヤーは立派な機械でやってますけども、始まりはそこだったわけですね。DJ ですね。どんどん次の曲かけて。で、楽器がないから、とにかく既成のレコード版持ってきて、自分たちの音楽にしちゃったわけです。ただそれかけてれば普通の他の人の曲ですけど、それをこう回転させることで全然ノリを変えていったわけですね。ヒュッヒュッヒュッヒュッヒュッヒュッヒュッヒュッっていう感じ。そんな感じ。 DJ の技、スクラッチとかね、そういう技、これがヒップホップの中の文化で、もう一つはダンスです。ヒップホップのダンスで一番有名なのはブレイクダンスって言われる。ブレイクダンスっていうのは別に壊れてるダンスじゃなくて、音楽と音楽の合間にブレイクっていうお休みの時間に彼らは踊る専門のダンサーがいたわけです。それがブレイクダンスっていうものなんですけども、ブレイクダンスですね。で、今ブレイクダンスってあんまり言わなくなって、今ポッピングっていうわけですね。体を弾く、体が弾かせるっていう。普通ダンサーっていうのはクラシックバレエとかそういう伝統的な訓練を受けて、ところが彼らの場合は自分の体の中にあるリズムを表現していったわけですね。で、これはポッピング。体を弾かせる。で、その全体、ダンス、音楽、DJ、ファッション、アート、そのすべてを含んでいるのがヒップホップなわけですね。で、そのヒップホップの中にもいろいろあって、話せば長いんですけども、まあ、短く話しますけども、ヒップホップの特徴っていうのは、自分たちの今のものを使おう。今のままで音楽していこうよ。っていうのが、音楽だけじゃなくて生活していこうよっていう考え方なんですね。で、その中で特にその暴力的な事柄とかね、ギャングとか、で、そのギャングの日常生活の中にいる人はそういうものが当然出てくるわけ。で、それがギャングスタラップっていう、ちょっとクリスチャンからすると聞きにくい音楽。それがあるわけですね。ラップの中に何種類かあるんですけど、それが一つあるわけです。で、それはギャングスタラップといって、俺たちは強いでついてこいみたいなね。スラングとかでいっぱいの歌詞、リリックスっていうんですけど、スラング、いわゆるその口にできないような言葉をわーっと叫ぶような。で、彼らの日常生活はそうなのでそれが出てきた。で、一方ですね、 それはギャングスタラップですが、もう一方、いや、そうじゃなくて、自分の生活は、そういうギャングとは関係ないけども、しかし自分の肉体の中にはリズムを大切にしようというふうに出てきたラップもあるわけです。で、それはギャングスタラップに対して、いわゆる文化系ラップって言われてるんですけど、つまりちょっと優しい感じとか、そんな感じの出ているラップもあるわけです。で、吉田佐々木牧師のラップの賛美聞きましたけども、どちらかというと当然ですけど、当たり前ですけど、ギャングスタラップではなくて、綺麗なメロディーに乗っけた賛美になってるわけですね。だから何種類かあります。で、私最初ラップでは賛美できないかもしれないなって言ったのは、そのギャングスタラップのイメージがちょっと強かったので、あ、こんな暴力的な感じだとちょっと神様に向かうことできないなと思い込んでいたんですけど、でも中にはね、本当に静かな綺麗な曲があります。ケツメイジさん、日本で言えばケツメイジさんとか、あとリップスライムさんとか、あと有名どころで言えばキック・ダ・カンクルーさんとかね、そんな感じで日常生活をとにかく歌うのがヒップホップだから、だから彼らは日常生活は別にギャングじゃないから、その日常生活をそのまま歌おうというふうにやってるわけです。で、それがヒップホップ全体で、今学ぶのはヒップホップじゃなくてね、私は別にヒップホップを、理解した方がいいと思いますけどね、今の若い人は今そういうものに触れているし心が惹かれているので理解してあげる必要があると思いますけども、ね、例えば今音楽何が好きですかって聞いたら、ヒップホップ聞いてますとかラップ聞いてますっていう人結構多くなってますよね。そういった方々が今度は次に素晴らしい新しい賛美をやってくるかもしれませんから期待していく必要ありますけど、今その文化を勉強してるんじゃなく、このラップという乗り方を使って私たちの賛美の感性を磨いていこうっていうのが趣旨ですね。というのは、前もちょっとお話したんですけど、日本人というのはどうしても表拍を取ってしまうんですよね。無意識に表紙取ってくださいって言うと、表拍で表紙を取ってしまいがちなんです。表拍というのは、4分の4拍子で、1、2、3、4、1、2、3、4って言うと、皆さんこれを1、2、3、4っていうのが1個の塊だとすると、これを何小節進んだかって数えるときに、普通ね、私の体もそうですけど、1、2、3、4、2、2、3、4って数えますよね、日本人は。多分 100% そう数えると思うんですけど、ところが向こうの方は違うんですね、数え方が。どう数えるかというと、1、2、3、1、1、2、3、2、1、2、3、3、1、2、3、4というふうに数えるわけです。つまり、一周回ってきたら一周なんだって数えるわけですね。で、それも体の中に染み込んでます。で、本当かなとか思ったんですけど、この前のエアロビクスのなんかこうやってやってましたけど、やっぱりそうやってますよね。インストラクターの方が、ワン、ツー、スリー、ワン、ワン、ツー、スリー、ツー。ワンセットで1個って数えるんですね。日本人は最初に、1、2、3、4、2、2、3、4。で、こういうね、表乗りがあるので、悪いって言ってるんじゃないんですよ。それはいいんです。そうじゃなければ歌えないやつってありますから。ね。アンコーってやらないと、それは裏拍で、アンコーってやったらちょっと違うね、曲になりますから、それは表拍じゃなきゃいけない音楽もあるわけですけど、ところが、裏拍で作ってある曲を表拍で感じてると、いつまで経ってもなんかこう、わけがわかんない感じになっちゃうわけですね。で、それをもし乗れるとしたら楽しいじゃないですか。そういうことなんですね。だから、その裏拍を感じるために、強制的にラップに乗っていけば、必ず裏拍で、取れますから、で、これちょっと練習してみようということですね。だから前も話しました、その数え方だけじゃなく、例えば救急車の音ね、日本人だとピーポーピーポーピーポーピーポーって聞こえるのが、アメリカ系の英語圏の方々はポーピーポーピーポーピーポーピーって聞こえるんですね。つまり必ず裏で取ってるわけ、裏で。で、この裏の感覚を覚えるとノリっていうのがね、より分かってくるっていうことね、覚えておいていただきたいというふうに思います。はい。じゃあ、実際にね、乗ってみましょう。今説明したんですけど、じゃあ実際にね、ラップに乗っていきます。